こんにちは。ホロヨセブン、誘拐、始めていきたいと思います。いつものゆずきちです。こんにちは。今日は3月6日の夜10時半ぐらい、まあ火曜日でございますね。いやー、なんかね、びっくりしましたよ。先週、ちょっとニュースで出たんですけど、まあ、私がよく仕事のエリアの中で使ってた、まあ電車の駅、まあ、神戸電鉄の三木駅っていうんですかね、それが燃えたと。ツイッターで、まあ、写真を見てまさかなと思っていたら、まあ、結構ヤフーのトップでも出てくるぐらいの燃えっぷりで、で、もうほぼ顔、まあ、建屋自体はもう全焼に近い感じになってたということで、まあどうなんでしょうね。で、ちょうど明日行く予定あるんですけどね、電車で。本数は少なくて、なんとか運行はしてるみたいなんですけれども、まあもともと無人駅に近いようなもんなんで、まあ、怪我人とかはなかったんでよかったなとは思うんですけれども、いやまあ確かに、あの駅舎ってすごい古いですからね。知るところによると昭和十何年とかに出来上がったようなものだったりもして、まあ、神戸市、兵庫県の指定文化財みたいなのにもなってたみたいで、ちょっと文化的な損失にはなってしまって非常に残念なんですけれども、まあ、燃えてしまったものは仕方ないということで、まあ、新しい駅舎はもうちょっと、まあ、綺麗に、まあ、もしくは昔のその桃面影を残したような形で、何かの匠が、何ということでしょうというような形で、まあ、復元してくれることを祈るばかりですというところですね。なんかホロヨセブンらしくもなく、なんか綺麗にまとまった感じではありますね。はい、ということで、今日は何の話をしようかなと思いまして、まあ、過去に、まあ、覚えてらっしゃる方は、覚えてらっしゃるかもしれないんですけれども、超クソゲーっていうね、クソゲーを紹介する、ただただクソゲーを紹介するという本を紹介させてもらったんですけれども、まあ、その、同じ時期に、リリースされた単行本でですね、まあ、ちょっと全く別の出版社が、出版されました。まあ、知る人ぞ知る、ゲーム雑誌ユーズドゲームズの方から、まあ、特集記事を集めた、まあ、この超クソゲーを対局をなす、本、美食クラブバカゲー戦かっていうのをちょっと紹介してみたいと思います。まあ初版は1998年、私がもう社会人になりたてのところで、出版された、古き良き、クソゲー本、いやこの本でいうところのバカゲー本でございます。まあ、超クソゲーの方がちょっと教科書通りの綺麗な記事だとすると、このバカゲー戦果についてはもうちょっと まあ、泥臭いというか地下になんか潜り込んだような形の、ちょっと何ですかね、雑草臭いようないい意味でね、そんな文章で、楽しませてくれる、単行本でございました。これをちょっと紹介してみたいと思います。はい、ということでですね、まあ、超クソゲーの本自体の出版社は太田出版ということで、まあまあ名の知れたようなところでございますよ。で、まあ何をかくそ、この太田出版っていうのは、まあ過去に栄光のある、いわゆるクソゲー、オブザクソゲー、たけしの挑戦状の攻略本を作ったところでございますね。まあそれはまあいいとして。で、片やこの、バカゲー戦果については、ちょっと正直私、この出版社の名前よくわからないんです。キルタイムコーポレーションって書いてるんですけれども、何なんでしょうか、この出版社は。今でもあるんでしょうか、ということで。 で、まあ、この美食クラブバカゲー戦火というものなんですけれども、表紙を見るだけでもバカ臭が漂ってるんですよね。まあ、超クソゲーでも、あの実写化されたあの超兄貴のアドンとサモソンが、表紙にを飾っておるんですけれども、バカゲー戦火においても、ちょっと下着姿のシェフと、まあ、ウェイトレスさんみたいな方が、片やパワーグローブをはめながら、片や CD やカセットを持ちながら、ドヤ顔しているというような、まあ、謎が謎を呼ぶ、表紙になっておるということでございますね。まあ、パラッとカバーをめくったところの、見開きのところには、ショック世界バカゲーガホーというような、まあ、グラフィックがあって、危うしスペランカーというような形でちょっと実写臭い感じのイラストが描かれていると。で、片や、最後の、背表紙裏表紙の、さらに裏側につきましては、またショック世界バカゲーガホーということで、カラクテカ危機一発ということで、崖から落ちるカラクテカが、描かれているということで、まあ、大体このスペランカ、カラテカっていうのは、まあ、メジャー系の、まあ、クソゲー、バカゲーと言ったらいいんでしょうかね。で、まあ、ここで言うところのバカゲーっていうのは、ちょっとそのクソゲーとはちょっとやっぱり表現が違っているという表現があってですね。まあ、これは、この本の初めにのところにはちゃんと書いてあるんですよ。バカゲーとは世間一般で語られているクソゲーと何が違うのだろうということが書いてあるんですけれども、まあ、ゲームのゲームたる部分が救いようもないほどつまらないソフトが存在する。まあ、これは事実、悲しいことだがある。まあ、そんなゲームのことをクソゲーと断罪してしまう人もいる。まあ、でも、まあ、その評価は先走りすぎているんじゃないだろうかということでですね。ただ、まあ、せっかく手に入れたゲームなんですから、まあ、もっと違う楽しみ方をしてみてはどうかということを書かれていますね。まあ、例えば料理だったら、まあ、いろんな食材はその調理法とか味付けを変えることで全く別の味わいを持ったものに変化します。まあ、それはゲームも同じで、ほんの少し視点、つまり調理法を変えることによって、これはちょっとというソフトがバカテイストにあふれた類まれなる一品へと変貌するでしょうということで、まあ、本書ではこれをバカゲーと呼ぶということですね。つまらんゲームも視点を変えて、めでればバカゲーに生まれ変わると、まあ、どっちも言い方はもうひどいだけなんですけれども、まあ、こういうテイストでこの本は書きしたためられているということでございます。ただ、まあ、ニュアンスとしてはこの超クソゲーでいうところの、まあ、こちらの、まあ、走り書きの方にもですね、同じようなことは書いてあったんですけれどもね、まあ、こちらの超クソゲーでいうところは、まあ、つまらないゲーム、まあ、5000円のゲームなのに1000円の価値しかないぐらいつまらなかった、残りの4000円はゲームのけなし代だということで、まあ、そのけなした分をエッセンスをまとめ上げたのが超クソゲー。バカゲー戦火では、これを料理と称して、違う視点で調理をして、まあ、それを仕上げたのがバカゲーだということでございますね。はい。で、まあ、この、まあ、クソゲーと超、バカゲー戦火の、まあ、大きな違いはというとですね、まあ、超クソゲーは、なんていうんですかね、時代とともに進化するクソゲーみたいな感じで、まあ最初はファミコンとかスーファミとかっていうのを紹介して、まあ最後の方はプレステとかセガサターンとかっていうような感じで、まあ時系列的に、クソゲーを紹介してたのが、片や、こちらの方ではあんまりそういう時系列っていうのは関係なくて、まあ時折、まあ大きいタイトルを、まあ長いページでまとめていたり、まあ、その間にちょっとした小ネタ的なものを挟んでみたり、まあ、そういったような形とか、あとはまあゲームソフトだけじゃなくてバカゲーメーカーみたいなものをですね、まあ、特集してみたりですね、 まあ、ビッグ東海とかねっていうようなものを紹介してみたり、まあ、あの伝説のコントローラーパワーグローブの特集をしてみたりとか、まあ、なかなか興味深いですよね。まあ、バカゲーメーカーもう一つ言うとデータイーストとかねそういうことをまあ延々と書き連ねているというような作品なんですけれども、で私が結構繰り返し読んだりしているのはやっぱりそのバカゲーの中でも特に取り上げられていたりする特徴的なゲーム、まあ、この本書の中でいくとですね、一番最初に取り上げられているのは、ファミコンソフトで、まあ、フジテレビが販売した、88年12月24日クリスマスイブに発売されたですね、小公子セディ。だからね、まあ、要はこの基本情報だけでもいろいろ味わい深いような気がするんですよ。正直あのまあいわゆる小公子セディ言うたらあのハウス食品劇場ですかね、まあ、そこで、描かれたアニメが、元となったゲームということで、まあ最近進化したあのプレステ4とかその辺の先進的なゲームで、まあ、アニメキャラの主人公としたゲームってまあまあ面白いのが多いですよね。言ってみたらドラゴンボールしかり、ね、ガンダムしかりみたいなところなんですけれども、でもこの頃のファミコン時代 のキャラゲーっていうのは、まあ、地雷が多かったですよね。まあたまにはあの名作っていうのは出てきますよ。筋肉マンとか、他にあんまり思いつかないんですけれどもでもやっぱりあの子供の頃は繰り返し遊んだ記憶があるかなと思って、まあでもこんな中でもこの小公子セディっていうのがまあ異彩を放つバカゲーであると断罪してるわけですよ。でこのさ、著者は小公子セディを100円で購入してね、まあ当然箱取説なしですよ。これ実際にプレイしながらレポートすると、まあ、これがちょっと超クソゲーとは異彩を放つところなんですよ。何かっていうとちゃんとエンディングまでやってるんですよ。これすごくないですか。だってつまらないゲームを大人になってしかもファミコンを100円で買ったものをラストまでやる、まあ、言うてもこれものの8ページぐらいなんですよ。これを書くためにまあ何時間とかけてゲームをクリアするわけですよ。まあ、これ結構精神力いると思うんですよね。だからそういう実際にプレイしたその時の感情って多分マイナス方面に行くと思うんですよね。でその思い、まあ喜怒哀楽の中の怒と愛が多いと思うんですけど、まあ、それを、まあ、この文にしたためるっていうのがね、結構やっぱり、まあ、著者の怨念を感じるというか気持ちがちょっと伝わってくる感じがするんですよね。まあ、そういうようなところがあったりで、超クソゲーの方でもありました。まあ、これはまあプレイステ時代のバカゲーの、里見の謎ですよね。こちらも掲載されてましてですね、なんとこの里見の謎を、きっちりエンディングまでプレイしてるレポートがあるんですよね。ローハート12、14、16、なんと16ページもの大長編ですよ。これはすごいな怨念がこもったこの記事が読めるわけですよ。すさまじい。トータル200ページある中の16ページをこの里見の謎で消費してるっていうこの暴挙すごいと思いますわ。で、あとはまあこちらもですね、この本発で知ったゲームの中で言ったら、まあ、センチメンタルグラフィティというまあ恋愛ゲーム ていうんですかね、切なさ炸裂ですわ。こちらの方も、掲載されております。まあ、これはページ数としては4ページと少ないんですけれども、やっぱりちょっと狂気じみたようなゲームシステム、まあ、日本全国に散らばった、まあ、女の子を、まあ、自らバイトして稼いだお金で、まあ、デート代だけで生き延びるみたいな、まあ、この執念っていうのもここで、まあ、伝わってきますよね。まあ、あとは結構超クソゲーの方ではかなりフォーカスの当たったデスクリムソンについても紹介されているんですけれども、この辺は結構ね、あのライトな感じで2ページで終わってたりするんですよね。で、あともう一つ、もう二つかな、面白いのがシャーロック・ホームズ白色令状誘拐事件ですね。まあ、これも読んでみてほしいんですけれども、まあ出落ちから言うとですね、これアドベンチャーゲームやと思うじゃないですか、いわゆる。でもほぼアクションなんですよね、これ。人に話を聞くためにホームズは蹴り技を食らわして、住民を倒してから情報を得るみたいな、そういうよくわからないシステムを、まあ、導入したという斬新なゲームなんですよね。でもう一つ注目なのが、10101という、まあ、ゲームタイトルなんですけれども、これご存知ですか？これがですね、あの里見の謎を開発したサンテックジャパン、これ満を持して登場したアドベンチャー RPG なんですよね。ということで、超クソゲーの方では取り扱いきれなかったこの10101というゲームについてもきちんとレビューがされていて、これもちゃんとクリアしてるんですよね。で、まあ、スタッフロールに流れてくる、まあ、一連の法則性に着目して、まあ、そのゲーム開発の裏側みたいなのも、著者の視点で推察しているっていうところも結構読み込みがいのある部分かなと思ったりもしますね。で、逆にバカゲーの中でも作り込みすぎたバカゲーっていうのも一部紹介されていて、それがちょっと気になっているのがこのメガドライブで発売されたコントラ・ザ・ハードコアっていう、まあ、要はコントラシリーズなんですけどね。まあ、これもそのゲーム開発業界の裏側を知り尽くした著者だからこそ、まあ、思い描くそのゲーム自体のストーリーというよりかはその開発人のストーリーを、描ききってるんですけれども、いわゆるその出来が良すぎてやばいというものなんですね。だってですよ、まあ、機種はメガドライブで、メーカーはコナミ、で発売日は94年の9月15日なんですよね。まあ、本当にその16ビット機で行くところの末期、要はプレステが発売される時期で、セガサターンはもうすでに発売されてたのかなぐらいの時に発売された、まあ、言うてもメガドライブです。でも、そのメガドライブの性能を 130% 使い切ったぐらいの、思い切ったラスタースクロールであるとか、まあ、こんなでかいキャラクター描画して処理落ちがないのかっていうぐらいの、まあ、処理速度というか、まあその開発陣の、まあ、怨念がこもったような、作り込みっていうところを、まあ、この本では評価されていると。まあ、そういうところがバカゲーのたるゆえんだというようなことも書かれていると。まあ、こういう有名機種の、ゲームの紹介があるかと思いきや、高速船というゲーム機ご存知でしょうか。54,800円のハードというね、知名度もない、まあ、そういうゲームについても、まあ、紹介されていると。 いうことなんですよね。まあこれはもう読んでみたらいいかなと思うんですけど、知る人ぞ知ると。まあこれも私はこの本でこの高速船という機種は初めて知りました、というような感じですね。たくさんのゲームソフトが紹介されております。まあ最後の最後にですね、もう完全に放送禁止的な漫画も掲載されているんですけれども、この辺はちょっと飛ばしておいていただければいいんですけれども、とってもいいのがですね、最後の方の付録みたいについてるバカゲー用語辞典ですね。これのですね、ちょっとその用語の解説がやっぱりちょっと、まあ、皮肉がこもってて本当に面白いので、こちらの方はちょっと読み込んで見てもらってもいいのかなと思います。まあというような形でですね、非常に、まあ、これも違った角度で、まあ、愛のこもった、まあ、ゲーム紹介ソフトなんかなと思います。まあ、98年発売ではありますけれども、私もAmazon の方で買い戻したぐらい、まあ、今でも入手はしやすいレベルだと思います。でこれ第2巻も発売されております。超クソゲーも第3巻まで出ておるんですけれども、やっぱりどっちのシリーズもですね、最終的には1巻が一番面白いということでですね、まあ、ぜひともこの本探し出して読んでみてほしい、そしてそのうちのどれか一本をプレイしてみてほしいと思います。まあ、前回超クソゲーで言ったかもしれないんですけど、まあ、これを読んだ中で里見の謎は昔ソフマップで2800円で買ってみました。もうこんなにクリアする気になれなかったですけどね。はい、まあそんな感じで、いろんなクソゲーバカゲーというのがあるということで、まあ昔は良かったなっていう気持ちもうつうつと湧き起こるなという、まあこの2冊でございますね。ね、本当に最近こういうバカゲーとかってほぼないですよね。意図的に作ったその 3D のアドベンチャーのバカゲーみたいなのはきっとあると思うんですよ。ある意味 GTA とかも、まあ、プレイヤー自身がバカすればバカゲーになるんですけども、ゲームの作りそのものがバカみたいなものって本当にあんまりなくなってきたなって。まあ品質の良いゲームを入手できるっていう意味では幸せかもしれないけれども、まあ、こういうバカなソフトに出会えないっていう寂しさもちょっとあるんかなと思ったりもします。まあ皆さんがやってきた中のバカゲーって何ですか、というようなことで、今回はバカゲー戦果を紹介させていただきました。それでは今日の愉快を終わりたいと思います。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオドHOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。